いや素晴らしい賛美の時間、主の臨在、主を感謝します。今日の本文はヨハネの福音書中2章です。この中2章と今日の賛美がね、本当にぴったりでした。本当に主の導きを感謝します。じゃあ一緒に中2章のために祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主をあがめます。主よ王なる主、私たちを主をいつも愛してくださり感謝します。主よ王なる方イエスキリストを崇める、今日この時間となりますように、主を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この中2章はね、イエス様の交渉会が3年半でしたけど、それを終わりに向かって、その、終わりは死ですね、十字架の死に向かう、その苦難の週間の始まりであります。転換点ですよ、この中2章から。だから私たちはイエス様の十字架の死に対して、イエス様がこの十字架の死をどのような力で迎えたかということを見ることができるし、それをもって私たちも自分の死ですね、自分の死、自分を否認し、自分をこの十字架、自分の十字架を追ってイエス様についていくということですね。そのことが今日の御言葉を通して私たちがね、こう学ぶことができるんです。自分を否認するという意味はね、自分の本性ですよ、本能、それが死んで、本能ということは論理ですね、論理、理性、自分の利益の計算、これが本能ですよ。だから人間はこの自分の本能に反することは不可能です。しかし自分じゃない、自分の中で別の人格が入るときには、その方を私たちが崇めるとき、今日賛美、崇めるということは礼拝ですね、一番として見てる、全ての価値、ワーシップ、ね、そこに価値を置く。その時、その私の本能じゃなくてイエス・キリストのこの人格がね、私たちをその方向に身を結ぶようにするんです。だから十字架というものはね、誰にもそれを受けたくない、自分が犠牲することですから。じゃあ自分が犠牲すること、自分の理性で決断してできるものか。まあ英雄神ですね、それではできるかもしれません。よし、私が人の前で、ね、三浦さんが自分を切腹したんですね、高いところでいて、まあ自分を見せるためのことですから、神様の国と全く関係がない、そのことです。だから自分の決断と意思、それは本能から出る決断ですね、意思によっては絶対十字架を背負うことはできない、不可能です。だからこの自分が自分の十字架を負うこと、自分の本能ですね、本能を否認することは恵みじゃないとできません。その恵みというものは主が王であること、私の中で主が生きておられて、 主を崇める時、主に従う時できるんですよ。だからイエス様がその十字架を背負った、背負うための今日の本文なんですね。何の力でイエス様が背負うことができたか、ここでマリアの油注ぎがあるんですね。一節から見ましょう。
イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。
じゃあ杉越の祭りの6日前ですから、杉越の時十字架にかかりますね。だから6日後で十字架ですよ。それを念頭にして見てくださいね。それでナザロのところに来られました。ナザロは死からよみがえられたんですね。だからイエス様の十字架とよみがえりが重なるんです。二節。
人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
マリアの行動、非常に高価なもの、純粋なナルド、これは本能がすることは不可能よ。計算して、私が結婚のために貯めたものだから結婚で使う、それでしょ。それなのにそれを割ってイエス様の足に注いだ。これは本能じゃない、これは聖霊ですよ。聖霊の感動、聖霊の感動があったから、これを本能を超えてイエス様に油注いだんですね。その油注ぎ、キリストというと油注ぐという意味よ。その力によってイエス様も十字架を背負うことができた。この意味はね、皆さんと私もこの油注ぎが必要です。だから自分の決心、自分の意思決断で、このね、もう計算を超える規制、それができるか、できないのよ。だからこの油注ぎはマリアが聖霊の感動を受けたんですね。イエス様がもう6日後で十字架にかかるんだ、私たちのために。それを見て、その感動がね、聖霊の感動があった。だから聖霊が彼女を動かしたんですね。それで油、こう自分の石膏の壺、300グラム、もうそれをね、全部、もう相当なお金ですね。それは300デナリだと、このイスカリオとユダが計算したからね、300万円ですね。今の時代のお金で計算すると、ね、もっとそうなんですね。彼女の人生ですから、彼女の結婚資金ですからね、それを割って足に注ぐ、油注ぐ、それをイエス様が受けたんですね。だから皆さん、この私たちの本能というものを計算するんですよ。だからこれは絶対人間の計算、決断、意思から出るものじゃない。聖霊がイエス・キリストを励ますんですね。励ます、この非常物を通してね、マリアを通して油注ぐキリストですね、キリスト。それでイエス様もその決心ができる、進むことができる。4節。
ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。
これが私たちの本能よね、理性です。いやこんな大事なお金をただ人に注いで浪費するか、そのような思いですね。ここではもうイスカリオとユダは計算をしたけど、他の弟子たちもみんな怒ったと言うんですよね。怒ったんです。あんな大事な大金をね、そんなにこう一挙に全部注ぐということ、だから絶対マリアの行動は人間の力から人間の意思決断、ほんのその魂から出た行動ではない、霊からだよ。霊、聖霊の感動を受けた霊が動いてしたことです。じゃあこの6節、
しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた、そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
だからイエス様が十字架にかかるという感動があって、ね、葬る、そのことを先にしたんですね。だからこれは絶対マリアの魂から出たことではない、これは主ですよ。主がなさる、父が、聖霊の感動が、この行動を起こしたんです。だからイエス様も励まされました。ああこの女性を脅して私が油を注がれた、父の愛がねふわーっと湧き上がる、その愛によって動きました。イエス様もね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中でとどまりなさい、ヨハネの福音書中古書旧説ですね。だから父の愛を御霊によって感じたんですね。ああこれはもうこの女性のことじゃなくて父だ、聖霊だということですね。じゃあこの8節、
あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
だから一回のチャンスですよ。一回、十字架がたくさん、あることじゃなくて一回ですよね。イエス様は一回十字架にかかる、それを備えたんですね。だからこれはもう本当にイエス様がそれを見て勇気つけられる、ね、油注がれて、だから皆さんと私も何かをしようとするとき油注ぎが必要。自分の、ね、決断、自分の理性判断じゃなくて油注ぎ、主の油注ぎ、父の愛、私たちはイエス・キリストの十字架の愛が油注がれるんですね。聖霊が私たちにふわー注ぐんです。イエス・キリストの十字架の愛が注がれる、それで、私たちが先に父を愛したこと、人を愛したことじゃなくて父が先に私を愛したと、油注ぎがあったということよね。だから皆さん油注ぎが重要よ。十字架を追うためには油注ぎが必要よ。油注ぐために、祈りが必要ね、祈り、だからこのマリアのように聖霊の感動、もう理解が計算超えるんですね。もう分からない、自分がどうしてこんなことをするか、そのようにしたいのよ。イエス様を愛することを表現したい、だからその行動が起こったんですね。だから 自分で自分でしたとは全然わからない。自分の右の手がしたことが左の手がわからない、うん、精霊によってできたものだから、うん、これが油注ぎよ。このマリアがそのような油注ぎを受けてイエス様に油注ぎ、計算超えるんですね。だから皆さんが主にこの、ね、捧げる時、ここまで捧ぐか、うん、そうでしょう、うん、自分もわからない。そのように、うん、もう心が動きますよ、うん、じゃあこれがこの人間の本能、本能に逆らう。だから自分を否認することはそのことよ。だから私たちは自分を否認して自分の十字架を、私はキリストと共に十字架につけられたという、そのことはね、主の霊によってですよ。自分の決心、決断じゃない。ペテロはみんなが離れても私はあなたから絶対離れません、この決断、自分から出たもの、絶対それでできるものじゃない。小さな女の子の前でもね、イエス様は三度否認する、うん、これが私たち、私たちがするんじゃなくて、私のうちにキリストが生きておられます。キリストがするんですよ。キリストが生きるから、その次、旧説か。
大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した、
うん、じゃあ殺そうと、ラザロもイエスも殺そうとしたね。もう間もなくイエス様は十字架にかかるんです。中二節、
その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に、
うん、じゃあこの2番目のことなんですけど、2番目は謙遜ですね。謙遜、イエス様がロバの子を乗ってくるんですけど、人々がね、聖霊の感動を受けて、ホサンナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方、イスラエルの王に、これもね、彼らのその理性から出たことじゃなくて、聖霊の感動がこのように叫ぶんですよ。ホサンナということは救ってくださいということね。救ってください、私たちを救ってください、イエス様に向けてね。もう杉越の祭りが6日残ってる。救ってください、私たちを救ってください、そのように叫ぶんです。主の御名によって来られる方、バルカババッシェマドナイ、それですよね、主の御名によって来られる、あなたは王様です。イエス様の姿はどんな姿か、もう全然、群衆が叫ぶことと違う姿でイエス様が来られるんですね。14節、
イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って、
じゃあ恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って、だからロバの子に乗って来られるから恐れるな、これはシャロムを意味する。戦争や支配する王様は 馬に乗ってくるんですね。けどこの方は謙遜な方です。ロバの子、ロバではなくてロバの子です。小さなロバの子乗ってこられる。その方が言われるんですね。恐れるなシオンの娘。どうして私たちは恐れがあるんですか。強い支配者が来るときには恐れがある、ね、金日成、金正恩、金正日、金正恩、そのものは、ね、自分を強くするために国民のものを全部奪う。自由も奪う、財産も奪う、全部自分一人で占める。だから悪いものが出てくると恐れがある、ね、悪い政治、悪いもの、まあ、文在寅とかイージェメンとか、まあ、本当に恐ろしいものよ、ね、教会に人集まらないように強く強くしたんですね。変な注射を持ってきて、ヨイド教会が何万名が集まる、その入るその場所に50名、他の百貨店とか他の、ね、電車とか満員電車よ。そこは大丈夫だ。人をいくら愚かにコントロールしたか、酒場ですね、お酒飲んでる夜の食堂も8時までは伝染病がない。8時以降伝染病があるから帰りなさいとかね。いくら愚かだったか皆さん見てよ。このね、人をこっちに座らせて一つ座らせない、もうそれで伝染病が動かない、距離を置く、これもおかしい。けどみんなそれに騙されて従ったね。これがね、横練習だったよ。666の、ね、社会を作るための練習だった。練習、どのようにして人をコントロールするか、このように言うと全部従うんだ。全部データを持ってる。マスク、皆さんタバコ吸ってマスクにフーッとすると全部煙が出る。それより小さなバイロスがね、マスクかけてそこから出ない。全部訓練だったよ。訓練、愚かな命令をしても国民は全部従う。これでコントロールするんですよ。理性が作動しないように。だから彼らも霊よ、霊、悪い霊、悪い霊で、ね、私たちの理性を抹殺するんですね。イエス様は生かす霊ですよ。命を与え、もっと豊かに与える霊です。だからご自分がロバの子に乗ってこられるんですね。人を支配し奪う、その立場ではなくて生かす、与える。だからもう中古墳都市、もう変な話もずっと来ましたね。ここから熊本や別の他県には行くことはできないとか、その話もありました。人が出発したその地点から中古墳以上は行かない。イギリスではそれを実行してたんですね。監視カメラがあって、この人がどこから出発したということをキャッチ、中古墳を越えたら罰金スティッカーが来てたんですよ。だから全部コントロールしようとする。だから人の自由を奪おうとする。 まあ、このような話は、ね、コロナの期間喋ったらうちのあれ YouTube がねパーになる。今はもう大丈夫ですね。だから喋ってるけど、だからこのように私たちの理性を抹殺する霊の試合、悪い霊ですね。だから物を売ること買うこともそれでコントロールするんですよ。情を作って拝め、拝まないものは売ること買うことできないようにチップを入れる、その練習だったよ。その練習、彼らはすごい効果、それを成績を得ている。牛が、おなら、それをすると CO2 が多くなって、それが環境を悪くすると。皆さん、これが話ですか？とんでもない。それを本当強要してたんですよ。それで畜産業を全部抹殺しようとした。牛を食べてはいけない。しかし今トランプ大統領によってもう正式に発表したんですね、以前政府がしたこと誤ります。牛を食べなさい。これがコントロールですよ。だから皆さん、ロバの子を乗ってこられたということはとってもとっても、ね、私たちにシャロム、平安を与える、支配する、私たちのものを奪う、自由を奪う、これが共産主義者たちの特徴なんですけどね。全体主義。だから私たちはそれをもうこのイエス・キリストが私たちの心の中で生きてるから本当嫌ですよ。そんなものに従いたくない。666に拒否する。私をどうして支配しようとするか。主が与える自由、イエス様が来られたのは私たちに自由を与えるために。だから強制的に何か体に入れようとしたことは一切拒否したよ、ね。じゃあこのようにイエス様が私たちの血を与えるために強い馬の姿で来るんじゃなくて、このロバの子を乗ってこられた。これは謙遜ということ。じゃあこの16節、
はじめ弟子たちにはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。
イエス様が十字架にかかってよみがえられた時に分かったんですね。ああ、これゼカリア書の御言葉の実現だったということ。17節、
イエスがラザルを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。
じゃあこのようにイエス様が王の王、主の主として、このロバの子を乗ってこられた。サタン、ね、そのサタンを打ち砕き、よみがえられた。サタンは私たちを奴隷にしようとするものよね。嘘をついて人を騙してこう支配しようとする。けどイエス様は真理を教え、真理を知り、真理があなたを自由にする。それで私たちを自由を与え、命を与える。私たちがこんなに自由な生活、イエス様を礼拝する このようなことは本当に祝福よ、うん、それを奪われた国、奪われた人々を見ると本当にこの礼拝がどんなに大切であるか、それが分かる、ね、だから皆さん、私たちは自由のために呼ばれました。自由が奪われないように、また他の人の自由も奪ってはいけない。本当に私たちは互いに尊敬し合って愛し合うことよ。じゃあこれがね、イエス様が私たちに見せてくださったものです。また3番目はね、20節から見よう。
さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が幾人かいた、
うん、このギリシア人は知恵を求める人々よね。ギリシア人は知恵、ユダヤ人は印、うん、このイエス様にこのいろんな知恵があるということ、このローマの人に、会社に、カイザルに税金を払うべきか払うべきではないか、これは罠ですよね、うん、払えとすればゼロ党たちにイエス様が攻撃される、払わなとすればローマ兵士たちから逮捕される、どちらかもね、困った話をかけました。しかしあなたが持っているデナリを見せなさい、これは誰の肖像か、これはカイザルです。あなたがカイザルと言ったから、カイザルのものはカイザルに、神様のものは神様に、だからみんな黙ってしまった。こういった知恵をもっと知りたかったんですよね、イエス様に。だからこのわざわざギリシャから人々が来ました。イエス様に安心をもらったり、イエス様から知恵をもらうために来たんですね。21節、
この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは言ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます、
うん、じゃあこの十字架の話をされたんですね、うん、この本能、本能は十字架を拒否するんです。どうして私が犠牲をするか、私はこのまま自然体でいけば楽に生きるし、うん、しかし主の教えは一粒の麦が死ぬこと、地に落ちて死ねば多くの実を結ぶ、十字架の話です。ギリシャ人たちに本当の知恵を教えたのがこのことですね。だからこのギリシャ人たちは失望したでしょう。何？どうして自分が犠牲をする？その当時エピクルス派どのように快感をずっと維持することができるか、そういうのこと、プラトンとか、ね、アリストテレスとか、この哲学、本能を理解させるようなその知恵ですね、うん、それを求めてきたのに完全に本能を抹殺する教えですよ。あなた死ねば実を結ぶんだ、あなたが犠牲すれば実を結ぶんだ、こんなことがあるか。だからギリシャ人には愚かに見えたと、十字架は。しかし滅びる人々には愚かに見える、救われる私たちには十字架は神の力であります、うん、だから 神の国の実はこの十字架を通して実が結ぶんだという教えなんですね。25節、
自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです、うん、
この永遠の命、これが知恵ですね。だから自分を捨てること、本能ですね、本能が誘ってること、それを捨てること、しかし、それを死ねば実が結ぶという話です。永遠の命、だから26、
私に仕えるというのならその人は私についてきなさい、私がいるところに私に仕える者もいるべきです、もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます、うん、
これがキーポイントです。この言葉ですね、うん、私たちがこのイエス・キリストが教えてくださった、また行動してくださった、それはもう主の油注ぎでしたね、うん、イエス様もゲッセマネで自分を否認する祈りを賛同されるんです、うん、もちろんイエス様は罪とそのあれがないんだけど、けどその祈りを通して自分をね、捨てるんですね。だからこのイエス、油注ぎによって父が私を愛される、その愛によって私を愛したという、その行動ですね。だからいつも父からの力ですよ。イエス様がこの肉の中で生きてた時には、これを私たちが礼拝するんです、うん、使える、これが全てなんですよ。イエス様が、されたその道、力、だから私たちが自分を否認し自分の十字架を負うということは、自分の決断、自分の意思でできるんじゃない。これは私たちがこのイエス様を崇めるとき分かる。あなたがされたこと、それを崇めます、礼拝します。さっき崇め崇め、このイエス・キリストを崇める、礼拝し、ワーシップですよ。だから礼拝なしには私たちは本能だけ動きますよ。このイスカレット・ユダのように計算するんです。私たちはどのくらい計算が早いか、あるスーパーが10円安いってチラシが来るとそこに飛びますよ。私がこのフルで歩くときに女性たちの話を聞くとね、どこが安いって、もういつもその話ばっかり。それ計算ですね、この世の知恵ですね、損したくない、その価値観で生きる、ね、これが人間ですよ。しかし私たちはイエス様を信じて、私たちの霊が新しくなりました。ボノゲンしたんですね。それで聖霊の油を受けるんです。聖霊の教え、からキリストと共に私たちが 十字架につけられて、私が生きるんではない、私のうちにキリストが生きるんです。その方をあがめるね、あがめ、礼拝する、その時マリアのような行動が出るんですよ。自分のすべてのあれをイエス様愛する表現をする。もう本当にこんな愚かな、怒るんですね。私もうちの家内がやってること、喜んでるんですけど、理解ができない時もある。私が食べようとするおいしいもの、取っておいたもの、次の日見るとない、これどこに行ったと言ったら、あげたとこっちにもあげる、あっちにもほぼないよ、だから私は本能があるし、うちの家内は精霊の刺激を受けてピョンピョンピョンあげる。でだから与えることも主の御霊のあれ油注ぎよね、絶対人間の計算でできるものじゃないよ。だから主をあがめる、主を仕える、その人々を父が愛するって私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい、私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、私を使えるなら、父がその人に報いてください。これをね、絶対人間の意思で動くんではない、主を使えるその時その霊によって動きますよ。だから魂を立てされる、立てるような言葉、これをするべきじゃないか、あの人はそのようにした、だからあなた方もするべきだと、これ間違ってる。イエス様によって私たちはできるのでありますよ。私ができるんじゃなくて主ができる、できるというものか、これは主ができるのよ、私の中。だから私を生きるんじゃなくてキリストが生きる、それでできる。私を愛し、私のためにご自分を捨てた、死んだ、その方は信じる、その愛によって生きる。27、
今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです、
じゃあこのゲッセマネですね、私の心ではなくあなたの御心にしてください、皆さん誰にもそれがあるよ、けど祈ることで、だから祈りというものは自分の本能を強くしてください、私だけに祝福を与えてください、それじゃなくて、御心が天になるごとく地にもなさせてください、だから自分を否認する祈りよね、結局。だから異言の祈りが力がある、自分を超える祈りだから。じゃあ祈りましょう。私たちに、あるものはね、本能というものがある、本能、人間は全部自分中心よ、自分に利益がないと動かないし、ものすごく利己主義的な部分がある、 犠牲したくない。しかし私の中でキリストを礼拝しキリストを崇める、その私たちにキリストが現れる、自分の本能と違う行動が、これが一粒の麦が地に落ちて死ぬような行動ですよ。あ、自分じゃない、私がこんなことをしたか自分もわからない、なぜ霊によって動いたから、だから自慢もできない、あ、これは主ですと言えしかないのよね。だから私たちがいつも聖霊に満たされ、主の喜びとなること、とにかく主がこのように、王の王、主の主なのにロバの子に乗ってこられる、謙遜、それで御霊によって動かされる、それも私も学びたい、それを私を通して主を表してください。これが礼拝ですよね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主よ、私たちが今日この場所に集まり、あなたを愛する主よ、崇めます、崇めます、主よ、あなたの犠牲を崇めます。